環境、配布します。ゴミ指定収集袋、減免世帯向け。10月3日月曜日から減免世帯に指定ゴミ収集袋を配布します。対象者で希望する方は申請してください。それでは、ゴミ指定収集袋の配布、減免世帯向け。減免世帯の内容、配布期間などをお伝えします。生活保護受給世帯。こちらは生活福祉課での確認を行います。児童扶養手当受給世帯。そして特別児童扶養手当受給世帯。こちらの必要書類は児童扶養手当証書、または特別児童扶養手当証書です。身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方がいる非課税世帯、愛の手帳1度または2度の交付を受けている方がいる非課税世帯、精神障害者手帳1級の交付を受けている方がいる非課税世帯、必要書類は身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者手帳です。以上お伝えした世帯、いずれも配布期間は10月から令和5年9月。燃えるゴミの枚数は2人までの世帯の場合、小袋120枚。3人以上の世帯、中袋120枚。燃えないゴミ用の枚数は2人までの世帯が小袋30枚。3人以上の世帯、中袋30枚となります。火災や震災などで被害に遭った方。こちらの配布期間は申請から3ヶ月。燃えるゴミ用の枚数は2人までの世帯が小袋30枚、3人以上の世帯が中袋30枚。燃えないゴミ用の枚数、2人までの世帯が小袋8枚、3人以上の世帯が中袋8枚。こちらは、罹災証明などの確認を行います。以上です。期間途中の申請の場合は、原則、申請を行った日の属する月から起算した月割の枚数を配布します。審査終了後、その場で指定収集袋を配布しますので、マイバッグなどを持参してください。申請・配布場所、生活環境課、平尾出張所、若葉台出張所。出張所で申請する場合は、後日お渡しします。お問い合わせは、生活環境課、ゴミリサイクル係です。配布しています。おむつ専用袋。対象者に、1回の申請につき、1人3セット、30枚まで配布しています。対象、母子手帳をお持ちの方の出産前の受け取りを含む乳幼児や、高齢、障害などでおむつを必要とする方。お申し込みは窓口、電話で受け付けます。申請・配布場所、市役所1階総合案内、生活環境課、平尾出張所、若葉台出張所、各子ども家庭支援センター、保健センター、各地域包括支援センター、第2、第4文化センター。なお、休日開帳日は市民課で配布します。第2、第4文化センターで受け取る場合は、事前に生活環境課に電話で申請してください。社会福祉協議会の紙おむつ支給事業を受けている方は、おむつと一緒に配布します。お問い合わせ、生活環境課ゴミリサイクル係です。ゴミ減量地域説明会。市職員による出張説明会を随時開催しています。ゴミの分別、出し方、処理の流れ、ゴミ減量のポイント、プラスチックゴミの分別収集などについてお話しします。対象は市内在住、在勤、在学の団体やグループ。説明時間は20分から1時間程度。お申し込みは電話で受け付けます。締め切りは希望日の2週間前です。 お申し込み、お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。チップ課でリサイクル家庭選定士。市では選定士を収集してチップ化し、雑草抑止剤などにリサイクルしています。選定士を持ち込む際は次の手順で申し込んでください。手続き手順です。1、令和4年度地区別作業予定を参照し、作業日の前の週の金曜日午前中までに生活環境課に電話で申し込む。その際、必要事項として住所、氏名、電話番号、選定士の種類とおよその量、持ち込み予定日をお知らせください。2、土曜日から月曜日に葉を取り除いてから作業会場へ持ち込む。申し込みがない回は実施しません。それでは、令和4年度地区別作業予定、下半期の日程をお伝えします。作業日と地区です。9月20日火曜日、地区は大丸、10月4日火曜日、平尾、10月11日火曜日、もむら、10月18日火曜日、若葉台、10月25日火曜日、長峰、11月8日火曜日、押し立て、11月15日火曜日、紅葉台、11月29日火曜日、矢野口、12月6日火曜日、坂浜、12月13日火曜日、大丸。令和5年1月10日火曜日、平尾。1月17日火曜日、もむら。1月31日火曜日、若葉台。2月14日火曜日、長峰。2月21日火曜日、押し立て。3月7日火曜日、紅葉台。3月14日火曜日、矢野口。3月28日火曜日、坂浜。なお、東長沼はすべての日程で実施します。以上です。持ち込みできるもの。葉を取り除いた選定紙。葉付きの選定紙、取り除いた葉は、燃えるゴミの日に出せば、2束、2袋まで無料で回収します。太さ直径8センチ未満、長さ2メートル以内です。持ち込みできないもの。葉付きの枝、草、芝、落ち葉、農作物、竹、材木、毒性のある樹木、腐食した樹木など、造園業者や剪定事業者が関わった剪定士。以上です。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係です。悪天候時は資源物回収を中止する場合があります。台風、強風などの悪天候で資源回収ステーションに設置したカゴが飛散する恐れがあるときは回収を中止する場合があります。その際は次の回収日まで自宅で保管してください。また回収を実施する場合でも飛散などの可能性があるため当日の朝に出してください。なお、悪天候時の回収に変更がある場合は市ホームページ、稲城市メール配信サービスなどでお知らせします。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係です。自衛官募集中、各種試験の受験会場や書類請求などについてはお問い合わせください。防衛医科大学校、看護科学生、医学科学生、応募資格、高校卒業、高専3年次修了、見込み含むの21歳未満の方。締め切り、看護科は10月5日水曜日、医学科は10月12日水曜日です。防衛大学校学生、応募資格、高校卒業、高専3年次修了、見込み含むの21歳未満の方。締め切りは10月26日水曜日です。高等工科学校、生徒推薦、応募資格、中学校卒業、見込み含むの17歳未満で、成績優秀、かつ生徒会活動などに顕著な実績を収め、学校長が推薦できる男子、 締め切りは12月2日金曜日です。一般、応募資格、中学校卒業、見込み含むの17歳未満の男子、締め切りは令和5年1月6日金曜日です。以上、いずれもお申し込みは窓口、郵送、自衛隊東京協力本部府中分駐所へお願いします。ホームページ、墨字版2面掲載の QR コードをご参照ください。お申し込み、お問い合わせ、郵便番号 183-0001、府中市浅間町 1-5-5、府中基地内、自衛隊東京地方協力本部、府中分駐所です。電話は 042-365-5011 番です。視聴コラム、ナンバー129。第50回全国消防救助技術大会に、稲城市消防本部の救助隊が出場。全国消防救助技術大会は、第1回大会が昭和47年に東京都で開催されました。その後、全国各地を転戦し、本年8月26日に、第50回大会が再び東京都で開催されました。当日は北海道、東北、関東、東海、東近畿、近畿、中国、四国、沖縄を含む九州の各支部から地区大会を勝ち抜いた総勢1000人を超す救助隊員が立川立飛特設会場に集合しました。救助隊員は消防隊員の中でも特別な体力と技能を要する職種です。オレンジ色の救助服を着用した1000人を超す精鋭が一堂に会し、日頃の訓練成果を競い合う様子はまさに圧巻でありました。この大会では陸上の部と水上の部ごとにそれぞれ基礎訓練2種目、連携訓練5種目、使用機材や訓練内容を定めず、出場隊員の創意工夫のもと、訓練想定から救助方法までを披露する技術訓練が実施されます。技術訓練の披露以外は、標準所要時間が定められており、各隊が救助の確実性やタイムを競うものです。稲城市消防本部では、かねてより、匍匐救出、という種目に取り組んでおり、先頃開催された東京都大会で入賞、実質的な優勝を果たし、初の全国大会出場権を獲得しました。この匍匐救出は、隊員一人が空気呼吸器を装着して、長さ8メートルの沿道内を捜索し、要救助者をロープ結索して、屋外に救出した後、もう一人の隊員と共に安全地点まで搬送するという3人1組の訓練で、標準時間が1分2秒と決められています。稲城の出場隊は、上平尾消防出張所に常設した訓練設備では、35秒前後を叩き出したこともあるそうで、優勝を狙える位置に期待も弾みました。当日は全国大会初出場の緊張も少しあったのか、訓練時のベストタイムは出ませんでしたが、減点はなく、見事入賞を果たすことができました。また、陸上の部の技術訓練では、稲城特別救助隊の7人が東京消防庁4隊22人と共に高所からの救助技術を披露しました。東京消防庁出場隊に遜色ない演技で、まさに助けるを競う迫力ある内容でした。会場では、かつて稲城市にお住まいだったことのある前々消防総監の村上氏と、現消防総監の清水氏にもお会いしてご挨拶することができ、今後とも変わらぬ東京消防庁と稲城市消防本部の連携を約束しました。 今回このように盛大な大会が東京で開催されましたことに感謝いたします。全国各市町村の消防本部から参加された多数の選手がきびきびと日頃の訓練の成果を発揮される姿を拝見し、感動と安心をいただきました。稲城市消防本部から参加した隊員の皆さん、全国大会初出場と見事な入賞、おめでとうございました。また素晴らしい技術訓練の披露をありがとうございました。なお、本大会の様子は YouTube で録画配信されております。ご興味のある方は、全国消防救助技術大会で検索してみてください。稲城市長、高橋勝弘。